皆さんおはようございます。それではただいまから5月3日復活後第4手術の礼拝式を執り行います。それではご起立いただきまして、新聖歌の176番をご一緒に賛美しましょう。それではご一緒に聖書を朗読しましょう。ペテロの第1の手紙2章19節から25節。ペテロ第1の手紙2章19節から25節。修法の第3面か新約聖書の468ページです。ペテロの第1の手紙の2章19節から25節をお読みいたします。ご一緒にお読みいたしましょう。もし誰かが不当な苦しみを受けながら神の御前における良心のゆえに悲しみに耐えるなら、 それは神に喜ばれることです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることです。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。以上です。それでは礼拝を始めるにあたりまして、お祈りをいたしましょう。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷によってあなた方は癒された。私たちの愛してくださる父なる御神様、今朝またこのようにして置かれている場所は違いますけれども、共にあなたの豊かな恵みのうちにあって礼拝に預かれる幸いを心から感謝いたします。イエス様は黙って私たちの罪を背負い十字架にかかり、神様から裁かれました。どんな罵りや迫害を受けてもじっと忍耐され、自分の命をお捧げになりました。神様、このイエス・キリストの大きな愛の中で今週も包まれて生かされていることを心から感謝します。神様、どうかこの礼拝を通して、その素晴らしいイエス・キリストを通して与えられたこの神様の愛を改めて新しく今日受け取ることができますように、私たちの魂を導いてください。またメッセージを取り継ぐこの小さきものをあなたが導き、御霊に満たし、神の言葉を十分に余すところなく語り尽くすことができますように導いてください。感謝を持ってイエス・キリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。それでは月間賛美を賛美しましょう。5月から変わります。256番です。
主の愛より離すもの
それではもう一箇所聖書の朗読をいたします。ヨハネ福音書10章1節から15節、修法の第4面か新約聖書の201ページです。ヨハネ福音書10章1節から15節。それでは司会者がお読みいたします。まことにまことにあなた方に言います、羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついてきます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。イエスはこの比喩を彼らに話されたが、彼らはイエスが話されたことが何のことなのかわからなかった。そこで再びイエスは言われた、まことにまことにあなた方に言います、私は羊たちの門です。私の前に来た者は皆盗人であり強盗です。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。以上です。それではご起立くださいまして、私たちの信仰使徒信条によって告白しましょう。使徒信条、我は天地の造り主父なる全能の神を信ず、我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ死して葬られ黄泉に下り 三日目によみがえり、天に昇り、父なる全能の神の右に座したまえり、生ける人と死にたる人とを裁かんがため、賢いより再び来たりたまわん。我は聖霊を信ず、また聖なるキリスト教会、すなわち聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、限りなき命を信ず。アーメン。ご着席ください。それでは209番賛美いたしましょう。皆さんは十数年ほど前ですね、平原綾香というね有名な歌手が歌ったジュピターというね素晴らしい曲を皆さんご存知でしょうか。本当にですね素晴らしい曲で、今聴いてもですね何度聴いても感動します。9年前の東北大震災の時にもよく流されましたけどですね、今この新型コロナウイルスがですね、蔓延するこの暗い世の中にあってもですね、多くの人々に勇気と励ましを与える歌だと思うんですね。で、この歌の一節にですね、こういうフレーズがあります。私たちは誰も一人じゃない。ありのままでずっと愛されている。私たちは誰も一人じゃない。ありのままでずっと愛されている。私は特にこの部分が好きなんですけどね、私はこれはもう聖書のメッセージ、福音そのものだと思いますね。神様は私たちをありのままで初めからずっと愛して共にいてくださる。今日もその愛のメッセージにですね、私たちの心は浸っていきたいと思います。さて今日の箇所はですね、イエス様がご自分のことを羊飼い、牧者と、紹介しておられるところですね。皆さん羊飼いと聞けばどうでしょうか。なんかとってもね、のどかなのんびりした生活を思い浮かべられるかもわかりませんけども、実際の生活は全くそんなもんじゃなくって、とても過酷なものだったと言われています。例えばですね、狼とか 猛獣に襲われたら命がけで戦わなければならなかった。いざという時は自分の命を犠牲にしても羊を守らなければならない。これが当時の羊飼いの置かれた状況でありました。そのことを頭の一部に置きながらですね、今日このイエス様のは良い牧者であるということ、どういうことであるか御言葉に聞いていきたいと思います。まず最初はですね、イエス様は私たちの先頭に立ってくださるということですね。3節4節を見てまいりましょう。この3節4節にこう書いてあります。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちは皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからですと書いてあります。特にその羊飼いは羊の先頭に立って歩いていくということですね。皆さん、私たちクリスチャンの人生というのはですね、どんな時にもイエス様が先頭に立って歩いてくださる人生なんですね。だから平安がある。アメリカのある教会の信者さんにですね、非常に祈りの熱心な女性の方がおられました。で、その女性には二十歳になる息子がいたんですね。一人息子がいた。ところがこの息子はですね、麻薬の常習犯で何度もですね、捕まっては刑務所に入ったんですね。お母さんはそれでも決して諦めないで、ずっと息子のために祈り続けたんです。するとね、ある晩その刑務所に入っている息子がですね、不思議な夢を見たんですね。なんとイエス様が夢の中に現れてですね、こうおっしゃったそうです。あなたのお母さんの祈りは聞き届けられました。あなたはもうすぐ自由になります。夢にしてはあまりにもリアルな夢でしたので、彼は刑務所にいる間もずっと気になって仕方がありませんでした。そこで彼は自分の身に起こった不思議なこの夢の体験をですね、手紙に書いてね、お母さんと、何人かの友達に送ったんですね。そしたらそれからわずか2ヶ月後、不思議なようにその夢のようにですね、彼は非常に早く刑務所を出ることができたんですね。出所するその日、お母さんと数名の友人たちは刑務所の前まで出迎えに行ったそうです。そしてなんと驚くべきことに、彼がその刑務所から出した手紙によって友人たちが全員イエス様を信じてクリスチャンになっていたというんですね。彼はもう嬉しくて嬉しくて仕方がなかった。その嬉しさのあまり彼は伝道者になる決心をして、ね、それから進学校に行って牧師になっているそうですね。私はこの証を読んだ時ですね、祈りには本当に奇跡を生み出す大きな力があるということをですね、もう一度教えられました。いや、それ以上にイエス様が彼の人生の先頭に立って彼の未来を用意していらっしゃるということをですね、教えられたんですね。皆さんいかがでしょう。麻薬に染まって捕まって何度も刑務所に入る、普通ならそれでも人生終わりでしょ。しかしキリストにある人生は決してそれでは終わらないんです。何度でもやり直しができる人生なんですね。どんなに落ち込むようなことがあったとしても、どんなに失望するようなことが起こったとしても、必ずキリストがあなたを引き上げてくださいます。自分が自分を引き上げるんではないですね。これはすぐに限界がきます。しかし全知全能のイエス様があなたを引き上げてくださるんです。イエス様があなたを立たせてくださるんです。イエス様が前に歩かせてくださるんです。だから立ち上がって前に歩めるようになるんですね。さらに どんな試練が襲ってきたとしても、イエス様がちょうどこの羊飼いのように命がけで狼とか猛獣と戦って私たちを守ってくださるように、一切の試練からあなたを守ってくださる、そのことをまずここからメッセージとしていただきたいと思うんですね。次にですね、この羊飼いであるイエス様はあなたをよくご存知であるということですね。14節に身を向けていきたいと思います。14節こう書いてあります。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。羊飼いはどんなにたくさんの羊を持っていたとしても、その一頭一頭の名前を全部記憶しているそうですね。私30数年前ですね、まだ神戸に行った時ですかね、六甲牧場に行ってね、家族に行ったことあるんですね。その時ね、道歩いとったら前の方からね、何十頭って羊が突然バーッ来たんですね。私見ました。このね、羊飼いの話を思い出してね、見分けがつくんかなと思って見たら、全部同じ顔に見えるんですね。よく見分けがつくもんだなと思って感心しましたですね。しかも一匹一匹ね、名前をちゃんと覚えている。さらに一匹一匹のその健康状態、あるいは何を必要としているか、顔を見ただけで手に取るように分かるそうですね。皆さん、神様もそうです。神様はあなたが本当に必要としているものは全てご存知です。まあ人によっていろいろニーズは違いますね。ある人は経済的なものであるかも分かりません。またある人は何かの資格や能力であるかもしれません。またある人にとっては病気の癒しでしょう。またある人にとっては良い人間関係なのかも分かりません。またある人にとっては慰め励ましであるかも分かりません。遠慮なく神様に願い求めてください。神様はあなたの癒しや成長にとって必要なものを全て与えてくださいます。ある本に一人の牧師の証が紹介されておりました。この先生は長い間ですね、ずっと、経済的にね、貧しいのでずっとポンコツの潰れる寸前のね、車をこう乗っていたんですね。買い時はとっくに住んでいるのに、お金がなくて新しい車を買うことができなかった。さてクリスマスが近づいたある日ですね、彼は2人のお子さんを連れて久しぶりにデパートに行きました。そして子供たちに向かって言いました。今日はこのクリスマスだからね、好きなケーキを買ってもいいよと言いました。ところが子供たちはしばらくして安い、100円か200円程度のですね、飴の棒をですね、買ってきたんですね。何買ってもいいと言っただろ、先生が言っても、うん、これでいいと言うんですね。なんだお前たち欲がないんだなと首をかしげながらもその飴を買いました。その時ふと振り向いて子供たちを見ると、大きなショーウィンドウに入っている大きなケーキをずっとこう眺めているんですね。欲がないんじゃない、親が貧しいのを知って我慢してたんだ。心を痛めた先生は二人を呼んでいました。おい、その大きなケーキを買うぞ。本当？でも高いよ。高くても買うんだ。そう言うと子供たちはとても嬉しそうでした。そしてこの大きなケーキを買っての帰り道、先生は考えました。私のような愚かな父親でもこんなに子供のことを思っているじゃないか。ましてや神様なら私が車を必要としているのをよくご存知のはずだ。そう思った翌日、先生は早速車を注文しました。お金のあては全くなく、内心とても恐ろしかったんです。でもイエス様を信じて買ったんですね。するとね、支払い日の前日に全く思うもよらないところから 支払い額と同じ、全く同じだけの収入が与えられて、その車をキャッシュで買うことができたんですね。私はこのね証を読んで自分の人生を思い起こしました。あるいは多くのクリスチャンたちの歩みをですね、見させていただいて、本当に必要なものはちゃんと与えてくださるんだな、だから何とかやっていけるということですね。そしてこの私のものは、私は私のものを知っていると、この御言葉から分かるもう一つのことはですね、イエス様は私たち一人一人を本当に知った上で召してくださっているということですね。例えば私は牧師として召されて立てられています。私自身を振り返るとき、本当に足らない牧師だなと思いますね。説教も本当にまずい、貧しい説教しかできない。私この 2,3 週間ね、この自分の説教をテープでこう聞くんですけどね、聞きたくないというか、本当にもうまずい説教だなと、よくこんな説教をこう聞いていただいているなと思うんですけどですね、ね、あるいは説教だけではありません。いろんなところで足らないところ、配慮のないところがあります、悩みます。しかしそのような私でも神様は牧師として立てて支えてくださっている、イエス様が召してくださっているからこそできるんだなということを私はよくつくづく実感するんですね。牧師だけではありません。神様はあなたをその働きや奉仕に召してくださり、あなたを立てて、あなたを取り扱って、豊かにあなたに恵みと力を与えてくださる、だからできるんですね。もちろん疲れた時は十分休んでいいんです。でもそのことを思いながら、自分は何をもって神様に仕えるのか、何を捧げてイエス様に愛と信仰を表すのか、そういうことを祈りながら霊的な備えをしていく必要があるんですね。ところでこの福音書を書いたヨハネという人はですね、自分で書いたこの福音書の中で自分のことをある弟子というふうにこう名乗っているんですね。自分というものを徹底的に隠した人です。で、この本の中で、この福音書の中で、そのある弟子、つまりヨハネが何をしたかというわけですけども、そのある弟子は他のどの弟子よりもイエス様を見つけるのが早かったということですね。例えばイエス様が復活された朝ですね、彼は男弟子の中では誰よりも先に墓に到着した、誰よりも早く墓の中が空っぽであることを見つけたんです。また誰よりも早くこのガリラやこの岸辺で食事を準備していらっしゃるイエス様を発見しました。そして誰よりも早くイエス様を信じることができた弟子であると彼は書いてるんですね。これは自慢するために書いているわけではありません。この福音書を読む私たちに弟子として、また一クリスチャンとして持つべき大切な姿勢をここで教えているわけですね。皆さん、どうして彼は、ヨハネは誰よりも早くイエス様を発見することができたんでしょうか。それは誰よりもイエス様を深く愛していたからです。たとえ聖書を深く知らずとも、イエス様を愛しておれば誰よりも早くイエス様を発見し、誰よりも早くイエス様を信じ、誰よりも早くイエス様に従っていくことができるということですね。そういう意味で14節のこの、私は私のものを知っているというのはですね、イエス様に知られ、愛されているものは誰よりも深くイエス様を知り愛するものであるということですね。私たちはイエス様から愛されているからこそ、イエス様に知られているからこそ、イエス様を知り、イエス様を信じ、愛することができているわけですね。そして最後にですね、目を留めたい御言葉は11節です。私は良い牧者です。 良い牧者は羊たちのために命を捨てます。つまり良い牧者である私イエス様は私たちのために命を捨ててくださるということですね。ところでこの十章はですね、この前の九章からの続きでありまして、九章の内容を思い起こしますともうちょっと深く理解できるところでありますね。で、皆さん九章というのは何が書いてあったでしょうか。それは生まれつきの盲人がイエス様に癒されたという有名な箇所ですね。ところがその盲人をめぐってイエス様と、パリサイ人との間に議論が起こります。そしてイエス様は彼らに向かって、もしあなた方が盲目ならば罪はなかったでしょう、しかし自分は見えると言い張るところに罪は残るのですとおっしゃってますね。そういう流れの中で見ていきますと、イエス様がおっしゃっておられるこの盗人とか強盗というのは誰のことかよくわかりますね。それはパリサイ人、イエス様に反対するユダヤ人たちのことですね。彼らは神様からイスラエルの人々羊たちを神様のところに導くように立てられていたんですね。ところが彼らは羊たちを神様のところに持っていかないで自分のところに持ってきたというんです。彼らは神様の皆が崇められることよりも自分の名前が、自分の名誉が人々の間で崇められることを望んだんですね。自分にどれだけの弟子がこうくっついてくるか、支援者がたくさん出てくるか、そういうことに熱中していたわけですね。そしてイエス様に従うことはしたかった、ね、イエス様に従わないで神様の皆が崇められることよりも自分の名が崇められることを望む者が羊飼いの立場に立っている、それこそが盗人であり強盗であると言われているわけですね。で、皆さんこのことをね、私たちは今自分に、ね、自分に対する語りかけているの、こう語りかけの言葉と皆さん聞いていただきたいと思うんですね。今の自分は果たして本当にイエス様を中心としたイエス様に従う信仰生活を送っているのか、それとも自分を中心としてイエス様に従わない生活なのか、自分の中でよく吟味する必要があるんですね。皆さん、自分を中心とする信仰はですね、自分の願いとか思いとか欲望がまず先にあって、それを叶えるために、それを満たすために神を信じるという信仰ですね。イエス様に聞いてイエス様に従うよりもイエス様を自分の願望実現の道具にしようとする、そういう人です。あくまでも根底に自分がありますから、いつも信仰が不安定なんですね。イエス様という土台に立つことができないで、いつこう倒れるかわからない自分というものを土台にしている。これがイエス様という門から入ろうとしない人です。だからイエス様がまずあって、いえ私があるんだという、そういう信仰がとても大切なんですね。ある本にある教会の信者さんの証が載っておりました。彼はある集会でメッセージをされたその先生のお話を聞いて、心から悔い改めさせられたというんですね。じゃあその先生はその集会でどういう話をなさったんでしょうか。その先生はこうおっしゃったそうです。私はこの集会の講師として立てられ、一生懸命に祈って準備をしてまいりましたけども、なかなか力が湧いてこず前に進みませんでした。さらに祈っているとイエス様から、あなたにはまずやるべきことがあると示されたんです。主よ、それは何ですかと聞き直すと、あなたを傷つけたり批判したり中傷した人々を全部心から許しなさいと示されました。そこで私は 主よ、確かに私は多くの人々から批判や中傷を受け、大変傷ついていましたけど、今それを全部許しますと主に宣言して、許さなかった自分を心から悔い改めました。すると不思議に平安と力が与えられ、その集会で大胆に御言葉を語ることができたという、そういう証でありました。そしてその信者さんもですね、その牧師の証を聞いてですね、ああ自分はどうだろうか、自分はクリスチャンになってからも常に教会の人々を裁き続けてきたな、そのことがね思い起こされたんです。あの人はいつもこうだとか、この人はいつもこんなことばっかりやってると、そうやって裁いていた。それが当たり前だと思っていたけども、それがどんなに主の御心をこの悲しませることであったか、これまで全く気がつかなかった、無感覚になっていたということに気づかされて、涙を流して悔い改めました。そしてそれだけではなくて、教会の皆さんの前に行って正直に告白して皆さんに謝りました。すると皆さんも涙を流して私の告白を受け止めてくださいました。そしてその時に平安が心を支配して、いやそれどころか神様から大きな力と恵みをいただいて、信仰生活がとても充実するようになりましたという、そういう証だったんですね。私はこの証を読んでですね、ああなるほどなと、やはり心から謙遜にこの砕かれて悔い改めるべきところに神様の大きな祝福と力が与えられるんだなということを再び思わされました。イエス様は良い羊飼いは羊のために命を捨てると宣言されました。これは本当にイエス様でしか言えない言葉です。しかし私たちはどうでしょうか。ついつい一人で生きていると思いやすいんではないでしょうか。あるいは自分の儲けや欲望や願いを第一番にしやすいんではないでしょうか。またいつ羊から盗人や強盗になるかわからない、いつも自分を正しいとして人を裁いている、こんな私たちをイエス様は選んでくださって、冒頭で申し上げたあのジュピターの歌詞のようにですね、イエス様はありのままで私たちを愛して救うために十字架にかかって命を捨ててくださいました。このイエス様を自分の主として信じるだけで罪が許され、永遠の命が与えられる、これ以上の祝福がどこにあるでしょうか。皆さん、イエス様はあなたの羊飼いです。一体どこに羊を大事にしない羊飼いがいるでしょうか。普通の羊飼いですらそうならば、ましてやイエス様はあなたという羊を最も大切にしてくださいます。あなたの先頭に立って道を切り開いて共に歩んでくださいます。何も恐れることはありません。この1週間、またこの緊急事態宣言が延長される暗い世の中でありますけれども、そういう今だからこそこの羊飼いであるイエス様に身を向けて明るく歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。神様、今朝この御言葉をありがとうございます。私たちはついつい孤独を経験したり、何か苦しいことがあると一人ぼっちだとか、あるいは目の前の大きな事柄に対して心が泣いてしまったり落ち込んだりします。しかしイエス様は私たち一人一人の羊飼いとして、私たち一人一人の人生の前に立って 叫に立って道を切り開いて歩んでくださいます。すべての人生はイエス様に切り開かれた尊い道であります。主よ、もう一度このことを覚えて、主は我が羊飼いとあのダビデが歌いましたように、本当に主から霊的なこの御言葉の養いを受けながら、また必要をすべて満たしてくださるこの全知全能の羊飼いに身を留めながら、新しい一週間を歩んでいきたいと思います。緊急事態宣言が延長される、なかなか収束に向かわないこの苦しい時代、暗い時代かも分かりませんけれども、私たちはこの先に立って歩んでくださるイエス様を信じて、明るく感謝と希望を持って歩んでいきたいと思います。どうぞ一人一人を豊かに祝福してください。主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。それでは新聖歌の259番を賛美いたしましょう。
清い文は教える、神が人となられて、人のために救いの道を成就したこと、私をも愛して死なれたお方は、神の子のイエス様、一人だけだ。そんな愛を忘れて、道にそれた私を、咎め立てもしないで、迎え入れてくださる。私をも愛して死なれたお方は、神の子のイエス様、一人だけだ。神の前に行くとき、歌う一つ覚えの歌は、イエスが私を愛したもうそのこと、私をも愛して死なれたお方は、神の子のイエス様、一人だけだ。
それでは主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもならせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではご起立いただきまして、唱詠61番を賛美しましょう。
Thank you.
恋願わくば主イエスキリストの豊かなる御恵み、父なる神の限りなきご愛、聖霊の清き親しき御交わりが何時だとその家族すべてのものの上に行く親しく豊かにあらんこと。アーメン。それではご着席ください。それでは修法に基づきまして、ご報告させていただきます。感謝しましょう、祈りましょうですけども、一番目、緊急事態宣言が5月31日まで延長される見通しです。延長された場合、青教会に集っての礼拝も5月末まで中止とさせていただきますので、あらかじめご了承くださいますようにお願いします。ホームページも通して、お知らせさせていただきます。2番目、一日も早く新型コロナが収束するとともに、感染された方々が癒されますようにお祈りしましょう。それではこれをもちまして礼拝を終わります。ありがとうございました。